ラジオ日経夏のリスナー感謝デイ、
やっぱり体らしい。
皆さんこんにちは、田中由紀です。始まりました、やっぱり株が好き。今回の番組サブタイトルは、時代が変わる、相場が変わるです。国内外の情勢が大きな転換を迎えているここ数年、相場の先行きは非常に見極めにくいですよね。そのような環境の下、個人投資家の見方、やっぱり株が好きは、個別銘柄情報に特化し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、ここに19年間こだわり続けてきました。やっぱり株が好きは年2回の放送で、今回が放送開始19年目、37回目の放送となります。番組出演者である個別銘柄選びのスペシャリストたちが、注目銘柄をピックアップし、徹底的に掘り下げて解説しますよ。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家4人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、木曜朝放送のズバリ投資作戦でおなじみ、株式評論家の早見雄二郎さん。2番手は、投資情報サイトデイトレの海と風から、バランス投資顧問投資情報室室長の長島和弘さん。3番手は、辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さん。鳥は NVR でおなじみ、ノーブル代表取締役社長の別府隆夫さんです。今日7月17日海の日は、ラジオ日経夏のリスナー感謝デーと銘打って、ラジオ日経では午前9時から夕方5時までの8時間マーケット関連特番を一挙放送しています。今回はキーワードクイズを実施し、人気タブレット PC iPad mini 4、商品券1万円分、サマージャンボ宝くじ、そして株式注目銘柄レポート最新号セットなど、100名様に当たるスペシャルプレゼントをご用意しています。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、時代が変わる、相場が変わる、張り切ってまいりましょう。この番組はメディック投資顧問、バランス投資顧問、遠藤正幸投資顧問、ノーブルの提供でお送りします。さて、今回もトップバッターは、毎週木曜朝8時45分から放送の人気番組ズバリ投資作戦でおなじみ、メディック投資顧問代表取締役、株式評論家の早見雄二郎さんです。早見さん、こんにちは。
こんにちは、早見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて早見さん、今回のこの番組のサブタイトルが、はい、時代が変わる、相場が変わるということなんですが、はいはいはい、早見さんはこのところの時代の変わり目、どんなように捉えていらっしゃいますか？
私、毎年12月に、旧世紀学と干支から見た、新年の大予測という本を、出版しているんですが、それを出すにあたって、当然、それぞれの年の流れだけではなくて、もっと大きなスパンでの時代の流れ、歴史の流れというものを、見ながら、考えながら、導き出す作業を毎年行っているわけなんですけれどもね、そういう、ずっと行っている作業の中から導かれているのは、今まさに本当に、歴史の変わり目なんだなと。で、それはもちろん日本だけではないんですね、全世界的にそういう歴史の本当に大きな大転換の場面なんだと。言ってみれば、第二次世界大戦が終わってからずっとここまで続いてきた世界の大きな潮流が今大きく変わろうとしている。で、それは巨大な世界的な潮流の変化ですから、これはね、はっきり言って止められないんですよ。止めたくても止められる性質のものではないんですね、どうにもならないんです。だからその流れについていくのか、逆らうのかという二つしかないんですけれども、そういうことからすると、この巨大な歴史の流れの転換点の場面に今来てますので、我々の立場からしましてもね、今申し上げたようについていくのか逆らうのかと、ここなんですね。で、もう一つさらに言わせていただければ、 現状で良しとするのか、それともこのままではいけない、もっとこういうふうにしていかなければいけないというふうに考えて行動するのか、この二つの立場をもうはっきりスタンスをはっきりさせなければいけない、
はい、
でこれは我々一人一人が突きつけられていることだと思います。まあ、例えばまあ、この番組投資の番組ですから、まあ、ちょっとお金に絡んでの話をさせていただくと、今若い方々も昔に比べますとね、かなり経済的に厳しい世の中になってます、でお話を伺うとやっぱり収入が少ないとか、はい、時間がないとか余裕がないとか、まあ、そういう声はもちろんたくさん聞くんですが、はい、でもねそれでとどまっていたんではどうにもならないんですよ、どうすればいいかってことを常に考えなきゃいけないし、できることはないのかと。いや、あるはずなんです。やろうと思えば。はい、例えば、極端な話、何にもしないよりは、1日1円ずつでもいいから貯金するとかね。これは最低の話ですけれども。
はい、
でも、それだけでも、やり始めることになるわけですよ。
はい、
だ黙って、現状に甘んじて、そのままで良しとする生き方を選ぶのか。
はい、
それとも、ちょっとずつでも、とにかく行動していくのか。あなたはどっちなんだと。このスタンスをはっきりさせなければいけない、
はい、
で早ければ早いほどいいわけですから、どんな小さなことでもね。で私はこういう時代の大きな流れの変わり目であり、それはこれから待ち受けているのは非常に厳しい時代の幕開けです、
はい、
この転換点はそういうことなんですよ。それが次第にはっきりと見えてくる、そういうことなんですね、
はい、
ですから特に若い方々に申し上げたい、この番組も結構若い方を気になってらっしゃるようですので、若い方々に特に申し上げたいのは、本当に小さなことからでもいいから動いていただきたいと、そういうことを強く考えますね。まあ仕方がないことで、年を取るに従ってだんだん動けなくなりますからこれもしょうがないことなので、今のちょうどこの政治の話でもそうなんですけど、まあ、直近内閣支持率が大きく下がってますけれどもね。
下がりましたね。
ただその世代別の支持率見ると10代20代の支持率はすごく高いんですよ、ところが高齢者層の支持率が非常に低い、もう明確な差がついてるんですね、でそれはまさに今の話で、もう現状で良しとするのか、もういいこのままでと、そういう考え方なのか、いやいやいやいや、それじゃ困るんだと、もっと何とかしてもらわないと困るんだと、この意識の差ですよね、だそれが今政治の世界でも現れているわけなんで、
はい、
いろんなところにこれがどんどん出てくると思います、まあ、ですからくどいようですけれども、特にお若い方々はこれからも先未来があるわけですからね、積極的に小さなことからでもいいから動いていただきたい。まあ、この番組株の番組ですから、まあ、そういう意味でもお役に立てればいいなと思って私もお話をさせていただきたいと思います、
はい、さあではそれではこれからはですね、いろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、今年前半また後半に分けていろいろお話を伺いたいと思いますが、前半の動きとしてはどんなふうに捉えてらっしゃるんでしょうか。
ですね、日経平均でちょっとお話をさせていただきますと、
はい、
まあ、これセミナーとか毎週木曜日の私のラジオ番組でもお話をしたことなんですけれども、今年の1月から6月までの日経平均の毎月の動き、月足が陰線だったか陽線だったか、まあ陰陽ですね、
はい、
でこれを今年の1月から6月まで確定したところを見てみると、1月が陰線、2月が陽線で、3月が陰線、そして4月から6月までは今3ヶ月連続陽線なんですよ、
はい、
陰陽陰陽陽陽のパターンで今年前半6ヶ月終わってるんです、
はい、
でこの1月から6月までのこの陰陽陰陽陽陽というパターン、これ実はですね、戦後過去たった1回しか例がないんです、
はい、
1997年、この一度きりなんですよ。で今回がだから2回目なんですね、
はい、
で97年というのは日経平均は4月が安値で、そこから上がっていって6月に高値をつけました。 で、7月は高止まりのような形だったんですね。で、それが8月相場から崩れていって、で、秋から年末にかけてはもう暴落状態になっていったのが97年の日経平均の動きでした。で、今6月までその97年と全く同じ陰陽の歩みをしています。ということは、まあ、私はこの面から捉えますとね、今年の相場97年型なんだなと。で、それは別な言い方すると97年っていうのはちょうど消費税の増税で株価が崩れていった年なんですけれども、まあ、つまり政治が経済を殺した年だったわけです。
はい、
まあ、後でちょっと話をさせていただきますけれども、まあ、今も日本の政治がちょっと怪しくなってきてますので、まあ、その点からしても似たような感じになってきているなというふうに思います。で、今年の場合も、今現状では4月安値、6月に高値をつけて、今7月は、まあ、日経平均は高止まり状態。
はい、
明確に上に離れたわけではないですね。ですからここまでの状況っていうのはやはり97年と同じ歩みをしているなというふうに思います。ただ厳密に言うとトピックスは6月の高値抜いてきてますし、新興市場非常に強いんで、97年当時と違うそういう面もあることもね、抑えておかなければいけないと思います。そしてもう一つ、
はい、
ちょっと、夏の特別番組ですから、まあ、少し面白い話をさせていただこうと思いますけど、田中さん、プロ野球ファンですか？
まあ、そんなに
見たことは
あまりないですね。
はい、株式市場にはプロ野球と株価の関係って面白いアノマリーがございましてね、はい、経験則ですけど、今プロ野球のセリーグ、首位が広島カープで、2位が阪神タイガースです。で、広島カープがもしこのまま今年リーグ優勝したと仮定すると、ということでちょっとお話をさせていただきますね。はい、広島カープが戦後リーグ優勝したっていうのは過去7回あるんですが、
はい、
その7回のうち日経平均の年足が陽線だったのは6回なんですよ。
はい、
陰線は1回だけ。
お
ー、6勝1敗で圧倒的に広島カープが優勝した年は株高の年なんですね。ちなみに今第2位阪神タイガース、阪神タイガースの場合はリーグ優勝5回あるんですけれども、まあ、そのうちその年の年足が陽線だったのは4回、
うん、
ですから4勝1敗、
はい、
率にすると 80%、 広島カープの陽線の割合が 85.7% ですから、株式市場の方からということでね、お話をさせていただくと、まあ、このままカープが優勝してくれると嬉しいなと。
そうですよね。
すみません、他の野球のファンの方もいらっしゃるでしょうけど、あくまで株価の方からということなんですが、はい、まあ、まさにカープ、濃いですからね、
うん、
株価が濃いの滝登りになってくれると嬉しいんですけれどもね。
いいですね。
まあ、ぜひ座ってほしいんですが、まあ、そういうふうになかなか面白いそういうアノマリーの話もあります。
はい、
まあ、ですから、97年型でそのまま行くんだったら年の後半はちょっと怪しいという空気になるんですが、まあ、今ちょっとアノマリーの経験則の話をしましたけれども、
はい、
そういう面もありますよと。そしてもう一つ、これはテクニカルの方なんですが、日経平均の月足の一目均衡表で転換線と基準線が5月末にゴールデンクロスしました。
はい、
これは前回ゴールデンクロスしたのが2013年の1月、つまりアベノミクス相場が始まった時です。
はい、
そしてもう一つ、日経平均の月足見ると12ヶ月線と24ヶ月線が、これは6月末にゴールデンクロスしています。これも前回は2013年1月なんですよ。
はい、
非常に大きなゴールデンクロスが5月末から6月末にかけて実現している。これも株価の目方から見ると明るい材料ですよね。うん、はい、テクニカルの面ですけれども。で、特に今回転換線と基準線、まあ、月足の転換線と基準線がゴールデンクロスしたこのパターンなんですが、リーマンショックの時とか IT バブルの崩壊の時なんていうのは、大天井から大底まで日経平均6割ぐらい下げてるんですね。まさに大崩壊の後の立ち直りでのゴールデンクロスだったんですが、今回の場合には一昨年の高値から 下落率が 29% にとどまってるんですよ、
はい、
そんな大変な暴落ではないんですね、うん、でその程度の下落率にとどまってるところでこのゴールデンクロスが起こってるっていうのは、これはリーマンショックの暴落過程とか IT バブルの崩壊の時にはなかったことなんです、
はい、
じゃあこの形、こういう形っていうのはいつ以来なんだというと、遡ると1975年以来なんですね。これオイルショックで相場がぶっ壊れて、暴落の後大底を売って立ち上がっていった局面、1975年以来、実に42年ぶりのゴールデンクロスなんです、
はい、
だこれもまあ非常にテクニカルの面ですけれども、まあ、このままもし言ってくれるのであれば、まあ、非常にありがたい明るいことを示唆する材料だなというふうに思います、うん、でさらに言うと、まあ、直近ドル円相場円安が進んでます。6月が108円台で安値をつけて、まあ、そこから円安が進んで今週114円台まで今来ましたけれども、はい、ちょうど今月7月末あたりから C6 月期の決算発表が始まります。でおそらく今のこの円安をベースにして、情報修正の数字がいろいろ出てくるのではないかなと、まあ、そうするとそのあたりの企業業績が株価を刺激してくる可能性もあるのではないかなと、うん、ちょうどだって全体的に見ると各企業の想定為替レートが、まあ、大体108円から110円ぐらいのところが中心になってますので、まあ、現在114円113円というレベルまで円安ですから、うん、まあ、こういうことからしても業績面からもね、株高を支援する状況にはあるんじゃないかなと、うん、まあ、だから今ここまで少しお話をさせていただいたのは、
はい、
まとめますとね、97年と同じ日経平均の陰陽と高値安値の歩みをしていますよと、
はい、
で97年と同じなんだとすると、夏以降秋相場から年末にかけては不安だよと、戦後1回しか例がないパターンを今繰り返しているわけですから、だけれどもその一方で非常に大きなこういうテクニカル的な変化も出ていますよと、
はい、
まあ、プラス、まあ、これはアノマリーですけれどもね、プロ野球と株価と方の関係から言っても、
はいはい、
まあ、このままだといいなとい
いですね、
申し訳ないんですけどこのまま株価の方から見ますとね、はい、言っていただきたいなと思うような状況にありますよと、
うん、
さあ、まあ、そんなような感じで、はい、お話をさせていただきましたが、まあ、ちょっとこの後後半のところで、はい、この先の続きの話をさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。お知らせの後この後まだまだお話は続きます。裕次郎がセミナーを開催。7月22日大阪、29日東京。開演は午後1時、参加費は6000円です。参加できない方には3時間分の講義録と注目銘柄速報を6000円でご提供。早見裕次郎株式セミナーの詳細はウェブサイト、または東京03-5786-0162、東京03-5786-0162、メディック投資顧問まで。本セミナーでは会員制度の説明を行うことがあります。なお、メディック投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。それでは後半もお話を伺いたいと思います。
はい、先ほど前半の最初のところで、私毎年12月に旧正規学と干支から見た新年の大予測というものを出していると申し上げましたが、今年2017年は旧正規学でいうと一泊水星、
はい、
干支でいうと鳥年ですね。でこの一泊水星と鳥年、その意味というのをずっとお話をしてきたんですが、要はこの一泊水星と鳥年の組み合わせの意味っていうのは、簡単にまとめてしまうとこういうことなんですよ、
はい、
大きな流れが終わって新たな局面への大変化で、従来の流れに対して反対する力が熟成されてきて、それが大きな変化につながるんだよと、
はい、
内容によってはその結果として転落になっていくこともある、つまりは大きな変化の年なんだと、
はい、
これがこの一泊水星と鳥年の組み合わせの年の意味なんですね、
はい、
そういうような今年のこの性格というものを踏まえてちょっと考えてみますと、今あの今年の星回りの意味をお話しいたしましたが、まさにその意味にふさわしい変化がまず今国内の政治の方に出てきた、
はい、
ちょうど今年の前半が終わる6月の頭のところから突然安倍内閣の支持率が急落し始めましたね。
いろんなことがありましたね、
は
い、
あの5月までとは全然状況がガラッと変わって、もうあの株価でいうとね、あの本当にまさに突然暴落が始まったみたいな、
はい、
まあ、ナイアガラなんてよく言いますけれども、まあ、そういう変化が突然6月の初めから出てきた、
はい、
でそれまでは内閣支持率 60% 台ぐらいあったのが、はい、もうみるみるうちに急落してきて直近では 30% 台、まあ、危険水域に入ってきています、うん、でまあ、解散総選挙をしない限り別に自民党政権があの野党になる必要は全くないんですけれども、まあ、そうは言っても今年と同じ鳥年の1993年というのは、まあ、当時のあの宮沢政権が倒れて、
はい、
日本新党中心の細川連立政権が誕生して自民党が野党に下った年なんですね、
はい、
でそういう非常に大きな日本の政治のまさに激変、自民党の一党単独政権の時代が何十年も続いたのがそれが終わった年、
はい、
それが今年と同じ93年だった、まあ、今同じ星回りのところを迎えて安倍政権が急速に雲行きがおかしくなってきたというのはその93年の雰囲気もちょっと感じさせなくもないですよね。で特に今先日東京都議会議員選挙が行われて、まあ、小池都知事率いる都民ファーストが圧勝しましたよね。
すごい勢いでしたよね。
だからあの結果見ても、あの93年の日本新党を思い出すんですよ。やっぱり歴史は繰り返すと言いますけれども、やっぱりその年その年の、まあ、持っている意味性格、まあ、それが流れにちゃんとそうやって現れてくるんだなと、そんな風にも思います。まあ、1月から6月まで先ほど前半のところで申し上げたように、まあ、97年と同じ日経平均の陰陽の歩みをしていると申し上げました、
はい、
で、前半の最後のところではでもこういう明るいね強気になりたい変化も出ていますという話もいたしました、とはいえあのもう一回ちょっと話を戻しますけれども、もし97年と同じ足取りをこれからもたどるんだとすれば、
はい、
今我々の目の前でにわかに急激に起こっている国内の政治の変化というのは非常に不気味なものがあるなと思います。さっき申し上げたように解散総選挙をしない限り今安倍政権があの野党になることは全くありえないんですけれども、はい、ただ政治の世界っていうのは一寸先は闇だとよく言われます。
よく言いますね、
はい、あの今まではね圧倒的な力を持っていた安倍首相が急速に坂道を転がり落ちるような状況になってくると求心力がどんどん低下していきますので、はい、でそうすると自民党の中の、まあ、分裂的な動きも出てくる可能性はありますし、先ほどの93年の日本新党の話でもそうですが、うん、今都民ファーストという力も出てきてますよね、はい、やっぱりそれが政界三編成の今後のね大きなスタートになる可能性はある。だからそれがさっき申し上げた大きな変化の場面なんだと、
はい、
あの今年1年で終わる性格のものではなくて、この大きな変化点転換点のところから新しい流れが作られていくんだと、そういうふうな捉え方をここでする必要があると思います。そうするとこれから具体的に出てくることが、ひょっとすると97年の再現にならないとも限らないと。したがってこれから今年後半の相場をどう見ていくか、
はい、
ということになると、まあ、私は両極端だと思ってるんですよ、
はい、
上がるにしても下がるにしても前半はどちらかというとおとなしい流れだったと思います、
はい、
4月安値6月高値といったってそんなに大きな変動だったわけではない、しかし これから、まあ、夏以降、まあ、特に8月以降ですね、というのは、非常に大きな動きが出てくる可能性があると思います。
はい。
で、先ほど1月から6月までの日経平均の月足の運用が97年と同じだと申し上げましたが、もし、7月も、まあ、現在日経平均の月足陽線なんですが、うん、もし7月も陽線で確定すると、これも97年と同じなんですね。で、7月も残り少ないですね。問題は8月なんですよ。
はい、
もし8月も陽線だとすると、
はい、
これ戦後一度も例がないパターンに突入するわけです。で、陰線ならば97年と同じということになります。だから先ほど申し上げたように、8月相場が私は見物だと思ってます。
8月相場、
はい。8月相場がある意味では鍵を握るかもしれないなと。ここが上行くか下行くか、
はい、
非常にちょっと重要なポイントを8月に迎えるかもしれないので、それが8月以降の夏から秋にかけての局面でね、うん、より流れがはっきりしてくるかなというふうに考えてます。
うん、まあ夏はもうすぐ来てまして暑い夏なんですけれども、はいはいはい、ちょっと目が離せないってところですよね。
そうですね。
さあ、そしてそういう中で今早見さんが注目なさっている銘柄といいますか、ジャンルといいますか、どのようなところになるんでしょうか。
私は基本的にもう徹底して小型株に的を絞っての投資作戦を続けていただいてます。
はい、
もちろん大型株もいいんですけれどもね、はい、私としては小型株に力を入れてますので、まあ、今日もその観点から小型株を2銘柄ご紹介したいと思います。
はい、
一つは東証一部のゲーム株でクラブ
、
コード番号が3656、
はい、
14日の終値が2306円で100株単位です。実は13日の私のラジオ番組、このラジオ日経さんのラジオ番組でもこのクラブご紹介させていただいたんですが、この株上場以来振り返ってみると、2013年が7月高値、14年が8月高値、15年も8月高値なんですね。毎回のように7月から8月にかけて急上昇していって高値をつけるパターンが繰り返されています。今回も今まさにそのパターンなんですよ。で、今週その15年8月の前回の高値を抜いてきましたので、そうなると次は14年8月の上場来高値2454円がチャート的な次の目安ということになってきます。で、14日の終値2306円なんですけど、東海東京調査センターが目標株価3300円というのを打ち出してきました。業績の方から見ると、今期17年12月期の営業利益、会社側の予想は17億5000万円なんですが、
はい、
東海東京調査センターはこれを39億7000万円という強気の数字を出してきました。
はい、
で、そうするとですね、前回上場来高値をつけたのが2014年、その2014年12月期のこのクラブの営業利益が当時21億6300万円だったんですね。それで2400円台の上場来高値だったんですよ。
はい、
で、今回、まあ、東海東京調査センターの営業利益の予想が39億7000万ですから、2014年の利益をはるかに上回ってしまう。で、そうすると、まあ、少なくとも2014年の上場来高値を抜く可能性はあるかなというふうに、断言はしませんけれども、あるかなというふうには考えてます。まあ、ゲーム株いろいろあるんですけど、私はこのクラブに的を絞ってお話をさせていただきたいと思います。
はい、
そしてもう一つは、これも東証一部の小型株なんですけれども、電気自動車関連のダブルスコープ、
はい、
コード番号が6619です。
はい、
14日の終値2170円で100株単位。これからの時代、電気自動車の時代になってきます。はい、燃料自動車でいろんなのがありますけれども、
はい、
現実的には、まあ、これからの自動運転も普及していく方向にあるんですね。で、自動運転と一番親和性が高いのは電気自動車なんですよ。うん、で、そういう世界的な流れから言っても電気自動車がこれからどんどん普及していく。で、このダブルスコープっていう会社は電気自動車用のバッテリーの関連部品を作っている会社なので、
はい、
まさにこの時流に乗っている、世界的な潮流に乗っている株です。 6月の28日に、2093円の今年の最高値があったんですが、これを14日に抜いて新高値になりました。
はい、
新高値ほやほやです。出来高14日321万株に急増しましたけれども、これ1月27日以来のボリュームです。
うん、
かなり増えてきました、
はい。
つまりそれだけエネルギーが盛り上がってきての新高値なので、面白いかなと思います。14日の値上がりで、まあ、テクニカル面から言うとパラボリックというのが要点して、 MACD もゴールデンクロスしてきましたので、はい、明らかな変化を見せています。もう一つのポイント、ディスクローベースの信用改ざん、147万株に対して空売り残高が153万株で株不足なんですよ、その株が新高値になってきたということになると、まあ、今後の行方によってはね、空売りの買い戻しが株価をさらに押し上げる可能性もあるのではないかなと、まあ、そんなふうにも思いますね。まあ、この株ずっとこのところしばらく休んでいて、高値から結構下げていたのが、まあ、4月に底打ちして再び復活してきた流れです、
はい。
まあ、私も久しぶりにこのダブルスコープ公の場で取り上げるんですけれども、はい、時流に乗ってるということもあるし、業績も好調ですのでね、ご検討なさってみてはいかんかなと強いふうに思います、
まあ、やはりこういう株なんかも今の世の中の流れにうまく乗ってるのをこう自分でもこう探していくって、そういうことも大事ですよね。
そうですね。で、今最近投資単位が非常に小さくなってますので、少額の資金でも投資できる時代なってますから、
はい、
先ほど冒頭のところで申し上げたようにね、少ない資金でも積極的にということだと思います、
うん。まあ、でも本当にお話伺ったように、今が時代の変わり目ということで、はい、自分のスタンスをはっきりして動き、はい、ということになるんでしょうかね。
そうですね。そうですね。
まあ、でも本当今年後半どんな動きになるか、うん、ちょっと本当に目が離せないですね。
もう8月以降は本当に目が離せないと思います、
うん、はい、どうもありがとうございました。今日は2銘柄取り上げていただきました。コード番号3656東証一部クラブ、6619東証一部ダブルスコープを取り上げていただきました。お話はメディック投資顧問代表取締役株式評論家の早見雄二郎さんでした。早見雄二郎さんの情報を発信しているメディック投資顧問のお問い合わせ先は、電話東京 03-5786-0162、 東京 03-5786-0162 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。続いては株式情報サイトデイトレの海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長長島和弘さんです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて長島さん、今回の番組のサブタイトル、はい、時代が変わる相場が変わるということについて、長島さんどのような印象をお持ちでしょうか。
はい、相場についてですけれども、例えばアメリカではトランプ大統領が就任して、まあ、特にツイッターの発信とかですね、こういったことがですね、非常に話題になっているかと思うんですけれども、はいはい、やはり株式相場においてもですね、ツイッターの発信によってですね、大きく株価変わってきている銘柄等もかなり見受けられますので、
はい、
こういったものの、その情報の吟味ですね、そしてどう判断するか、そしてそれをどう行動に移していくかっていうですね、まあ、非常にそういった精度なことがですね、求められるんじゃないかと。まあ、特にスターリン暴落でですね、
はい、
予言された石井久さんってもう亡くなられましたけど、あの方がいつもですね、情報とは判断なりっていうことをよく言われてたんですけど、まあ、特に情報をこの判断する力ですね、これだけはまあ昔も今も変わらないんじゃないかというふうに変わってますので、
うん、
その相場、まあ、時代が変わってもですね、この情報とは判断なりっていうことで、それをですね、吟味して、うまくですね、行動に結びつけていくと。まあそういうところがですね、非常に求められるんじゃないかなっていうふうに考えてます。
うん、まあでもその情報ですけど、こう情報を得ても吟味して、それを自分の方にこう役立てていくっていうのが、なかなかこれが難しいところですよね。
これは慣れもあるかと思うんですね。例えばいろんな会社の方がですね、会社によっては会社の予想ですね、今期の予想とか出しますけども、
はい、
保守的であるとか、いつも大風呂敷を広げるとかですね、そういう傾向とかいろいろあるかと思うんですね。
うん、
そういったことをですね、 ですね、いろいろ踏まえた上でですね、こう判断していくっていうかですね、非常に難しい感じじゃないかなとは思ってます。
はい。さて、長島さん、まあ今年この2017年前半の相場を振り返りますと、はい、どんなマーケットだったと思われますか？
はい。非常にやっぱりですね、いろんな外部環境の変化にですね、こう、右往左往するような、結果としては日経平均株価は2万円回復してますけれども、手持ち株はそんなに戻ってなかったりとか、うん、まあ安いところで売ってしまったりとか、まあそういう傾向が強かったんじゃないかなっていうふうには考えられます。
うん、
特に割高ではないかとかですね、もう景気はこの辺で大体失速じゃないかというような見方出るとどうしてもですね、先物指導で売りも出たりして、またその間に、ちょっとでもいいような材料が出ると臆病な方がすぐ買い戻して、はあ、上がったなと思ったところが目先の天井だったりとかですね、非常に難しい展開になっているかと思うんですね。まあ逆張りがうまくできる方であればですね、うまく立ち回ることもできるかと思いますけれども、まあ非常に難しい展開が今でも続いているというふうに考えています。
まあでも全体の売り買いのボリュームとかなんかもまあ一つの指標になるかと思うんですけれども、はいはい、今年の前半というのはどんなふうに判断したらいいんでしょうね。
そうですね、例えばですね、超短期的には1月ぐらいまでですと、そのトランプ相場っていうかですね、関連する銘柄が結構牽引してた面はあるかと思うんですけれども、それももう2月以降であれば、なかなか高値取っていくような銘柄はなくなってますし、
はい、
まあトヨタにおいては、バイリアスと言いながらも、高値更新というところまでは買われてないと、
うん。
そういったことから考えるとですね、なかなか相場を牽引するような、日経225採用銘柄が不在ということは言えるかと思うんですね。それだけにこう柱がない相場っていうふうには考えられますね。
あ、なるほどね、はい、さあそれでは本題に入っていきたいと思いますが、はい、長島さんもこの番組何回も出ていらっしゃるんですけれども、はい、この前出演してくださった時の銘柄などについてちょっと触れていただけますか。
はい、わかりました、まあ、昨年末取り上げた銘柄で6507のシンフォニアテクノロジーですね、
はい、
まあ、防衛費がかなり膨らむんじゃないかということで取り上げましたけれども、まあ、昨年266円の寄り付きからですね、今年の7月3日の高値484円まで上昇ということで、まあ、82% の上昇ですね、その後の高値で、
はい、
まあ、もう一つは4611の大日本塗料でしたけれども、マグネシウムを使った車体の開発等で、まあ、注目ということだったんですけど、昨年の19日の高値、寄り付きが223円で、ここからまあ6月の29日高値300等円までということで 39% の上昇と、
はい、
そして4119の日本ピグメントですけれども、東レの、コンパウンド事業の関係強化が思惑材料ということで、まあ、昨年の12月のですね、放送後の寄り付き234円から、384円までと 64% の上昇ということで、まずまずの上昇じゃなかったかなというふうには考えています。
あ、取り上げてくださったのが全部こうね、上昇ってことになりますよね。
そうですね、こういった相場の中で、まあ、日経平均株価のですね、上昇を特に上回るパフォーマンスがですね、やっぱりしないとですね、なかなかですね、株も面白くならないかと思います。
はい、さあそれではこの相場全体の展望なんですが、はい、今年後半っていうのはどんなふうに見てらっしゃいますか。
は
い、
今年後半ですね、やはり相場全体に高値圏であるっていうことから、まあ、先物を主導でやっぱり売りから入る方とか結構いらっしゃるかと思うんですね。ところがその間に好材料が出るとポンと跳ね上げることが十分考えられますので、
はい、
指数だけ一人歩きっていうことは考えられるんじゃないかと。例えば今年8月の上旬からはもう第一四半期決算ですね、3月期決算の銘柄においては、まあ為替大抵1ドル105円程度で想定為替レートを設定しているところが多いかと思うんですね。そうしますとここのところ110円以上の円安水準でもう大体推移してますから、
はい、
まあほとんどの、まあ、輸出関連企業なんかが第一四半期の決算かなり上振れっていうか、第二四半期の計画に対してかなりいい進捗率っていうかですね、経常値ベースになりますけれども、うん、まあそういった面では 決算発表かなり期待がされるということで、225採用銘柄、まあ、輸出比率の高い銘柄が多いですから、そういった面では指数を押し上げて、例えば2万2000円ぐらいまで、お盆あたりに上げる可能性っていうか余地は出てくるんじゃないかと。良いふうに考えてもいいんじゃないでしょうかね。うん、はい。
そうすると、まあ、全般的な話ですけど、まあ、強気というか、なんかそういうお気持ち、どっちの方が強いですか？
これはですね、まあ、日銀の ETF 買いが、欧米各国ですね、どちらかというと、金融引き締め傾向になっていると。日本だけはちょっと別だけど、いつなるかっていうことでは、まあ、戦々恐々とした形で、日銀の政策にですね、市場関係者の目は行ってるかと思うんですけれども、この日銀の ETF 買いがどこでどう止まるかとか、縮小傾向になるかとか、その辺が一つのポイントになってくるかと思うんですね。その額が、まあ、大体現状維持ぐらいでしてる間は物色意欲は旺盛な展開、はい、上がる株は上がるっていうようなですね、展開は十分期待できるんじゃないかと、うんまあ、指数は別としてですけどね、は
い、まあちょっとじゃあ明るい兆しもあるなという感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、じゃあこの後お知らせの後もまだまだお話伺ってまいります。バランス投資顧問はお客様と日常的に電話でやり取りするアットホームな会社です。株式相場は変動幅の大きい毎日となっております。どこが買い場売り場なのかについて日々ホームページで公開中。当社無料ホームページは毎日更新。詳しくはマーケットプレス番組ホームページのバナーをクリック、または電話 092-524-5571092-524-5571 まで。バランス投資顧問株式会社は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。それでは後半です。長島さん、ここでは注目銘柄とか投資戦略などについて具体的にお話ししていただきたいと思います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。今回、まあ、3銘柄申し上げますけれども、はい、大体自分の場合、需給面に注目って言いますか、はい、まあ、大株主の動向ですとか、はい、そういったところに注目してるわけなんですけれども、はい、今後ますますですね、こういったまあ、ツイッターの発信とか、いろんな面ありますから、会社のからの決算説明会とか、そういったところの発言とか、うん、そういうのが非常に注目されるんじゃないかというふうにも考えてましてですね、今回いろんな面で注目できる銘柄、ちょっと3銘柄ですね、はい、取り上げてみましたので、はい、まず一番最初がコード番号3676のハーツユナイテッドグループです。
はい。
まあ、同社は発売前の製品に内在する不具合ですね。うん、これをユーザー目線で、まあ、検出、報告するユーザーデバッグサービスを提供してるんですけども、はい、まあ、今、家庭用ゲームソフトとか、まあ、モバイルコンテンツとか、あと、パチンコ、パチスロですね。あと、ウェブサイトや、まあ、業務システムなど、IT 全般に関わる、まあ、ソフトウェアと多岐にわたりですね、まあその需要がすごく高まってきてるんですけれども、はい、まあ特に先日ですけれども、そのソフトウェアの不具合を検査するサービスの料金がまあ上昇してるっていうことで、担当者一人当たりの請負単価がまあ2年で1割ほどまあ上昇してきてると、まあ今回人手不足の深刻化と、それとまあゲーム会社のですね、開発規模の拡大でそのデバッグサービスですね、これの需要が非常に高まっているということでですね。まあ、今期はこのハーツユナイテッドグループ、まあ、3月期営業利益は22億円と、前期比で 15.4% 増と好調が見込まれているんですけど、はい、非常にこういった形でですね、高い需要が見込まれているということで、業績予想の上方修正等もですね、まあ、見込まれるんじゃないかと。いうことがまず一つ注目点として挙げられるかと思います、はい、そして先ほど申し上げたんですけど、まあ、需給面ですね、
はい、
まあ、特に中小型ファンドの運用で、まあ、有名なですねレオスキャピタルワークスですね、こちらが123万9900株 5.19% 保有しているということで、今後ですね買い増し姿勢を強めるかどうかっていうのを非常に注目されるところと、そして今回、まあ何と言っても目玉のが、元ローソンの会長の玉塚さんがですね、はい、今回社長に就任ということになりまして、今回このハーツユナイテッドグループがどういった形でですね、まあ経営していくかと その辺が一つのですね、市場のポイントになるんじゃないかというふうに考えておりまして。まあ今、冷やしチャートなんか見ますと、25日移動平均線をサポートラインに、ちょっと揉み合いを上抜けてきているような動きになってきております。昨年9月に高値2200円っていうのがあるんですけれども、この辺も通過点になってですね、まあ玉塚さん次第っていうところもありますけれどもね、期待先行ながらですね、まあ需給面の思惑もありますし、面白い銘柄になるんじゃないかというふうに考えています。
はい、なるほど、はい、さあそれでは続いてはいかがでしょうか。
はい、そしてバイオ関連では4587のペプチドリームに注目してます。
はい。
まあこの場合はですね、まあ需給面というよりはこの IR の方でちょっと注目なんですけれども、はい、ペプチドリームですけれども、特殊ペプチドを使った医薬品のですね、候補物質をまあ大手医薬品メーカーと共同開発しているわけなんですけれども、まあ最近では創生の英国の子会社のペプタレスセラピューティクスと、まあ、戦略的な、まあ、提携を結んだということなんですけど、今後もいろんな会社とですね、大手製薬メーカーと、まあ、提携されることが注目されるところなんです。
はい。
今回はですね、バイオ株のトップアナリストで有名な岩田俊之さんって方がいらっしゃるんですけどね。はい。まあ、この方、立花証券とか水穂証券、そして、まあ、ヘリオスの IR とかですね、そして SBI のバイオ関連の担当のアナリストを務めてたんですけれども、まあ6月1日に、まあペプチドリームに入社しまして、IR の広報担当者になったということなんですね。はい、まあこの方、ご存知の方はご存知なんですけども、バイオではトップクラスのアナリストなんですけれども、このペプチドリーム、まあ業績予想についてはですね、いつも明らかにしてないんですけれども、つい最近では、まあ2017年6月期については、売上が前期に比べて 10.9% 増ということで、まあ5期連続で最高更新ということで、まあ売上高ペースですけれども、はい、まあ更新になるということでですね、まあいろんな証券会社も高いレーティング、あるいは高い目標値をつけてるわけなんですけれども、まあ特に8月7日に6月本決算の発表が控えてるわけなんですけど、
はい、
この辺でどういったですね、IR っていうかですね、アピールしてくるかっていうのも非常に注目できるんじゃないかというふうに考えてまして。まあ、特に長期ではですね、24ヶ月移動平均線がサポートラインとなってますから、昨年6月の高値ですね、3735円ちょっと抜けてくると、結構面白い相場がですね、十分期待できるんじゃないかということでですね、バイオ関連、IR にちょっと注目っていうことで、この4587のペプチドリーム、注目しています。
はい、さて続きましてはいかがでしょう。はい、
ラストになりますけれども、はい、時給思惑でですね、6478のですね、東証2部の大ベアに注目しています。
はい、
昔の大阪ベアリングですけれども、大ベアですね。
はい、
今親子上場ですね、これが非常に話題になってましてですね、海外の投資家からは日本の上場企業の親子で上場している企業に対する注文というかですね、非常に大きいって批判を受けている形で、日立なんかもうすでにですね、親子上場を解消してきている形取ってますけれども、はい、特に大ベアの場合は実質親会社がジェイテクトさんでして、
はい、
50% までいってませんけれども 45.1% 保有してまして、まあ、この大ベアはジェイテクトからの OEM 供給が売上高の 99%、まあ、ほぼ 100% 占めてまして、ほぼまあ、J テクトさんの実質子会社ということでですね、うん、まあ、非常にこの辺も需給思惑が高まってくるわけなんですけれども、今その J テクトですけれども、愛知県内でですね、工場35億円を投じて生産量4倍に増やすっていうことでですね、6月にまあ伝わってるわけなんですけれども、はい、まあ中国やアメリカでも工場生産、量産化始めるっていうことで、大部屋に対してのですね、受託生産、かなり増えるんじゃないかということでですね、非常に面白い動きが期待できるんじゃないかと。この J テクトですけれども、4月の末に富士機構っていう会社があるんですけれども、そちらを完全子会社化を目指して、まあ、TOB を実施するっていうことで、今後も J テクトがその TOB とかですね、まあ、加速するっていうことでは、十分そのターゲットになりうるんじゃないかなっていうふうに考えています。うん、まあ、大部屋の場合、今3月期の営業利益ですけれども、まあ、10億円ということで、まあ、前期比 26.7% 増を、まあ、見込んでます。
はい、
そして連続増配予想ですし、まあ今期予想 PR11 倍台で PBR も 0.60 倍ということで、まあ非常に割安感もあるということで、まあ中小型株物色のですね、流れにも十分乗ってくるんじゃないかということではですね、底上げが期待できるんじゃないかというふうに考えています。
なるほど、はい、長島さん、そろそろ時間が迫ってきたんですけれども、はい、ここで何かお知らせなどございますでしょうか。
はい、当社でもですね、今話題のそのツイッターとか情報発信という形で行ってますので、以前はまあブログだけでしたけれども、無料でそのツイッターも見られますし、もちろんですね、はいはい、今話題になっている銘柄とか、急騰銘柄についてですね、バンバンまあコメントしてますので、うちの短期売買で掘ったとかですね、はい、あとうちの社長の釣り人、そして桃太郎もいろいろコメント出してますから、はい、ぜひですね、そちらをご覧になっていただいて、まあ相場のですね、生の感触っていうかですね、味わっていただければと思いますので、
はい、矢印塀のアイコンが目印です。バランス投資顧問で検索してみてください。今日は3銘柄を取り上げていただきました、はい、もう一度ここで振り返ります、コード番号3676東証一部ハーツユナイテッドグループ4587東証一部ペプチドリーム6478東証二部ダイウェアを取り上げていただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お話はデイトレの海と風を主催するバランス投資顧問投資情報室室長の長島和弘さんでした。長島和弘さんの情報を発信しているホームページデイトレの海と風はキーワードデイトレの海と風で検索していただくとアクセスできます。またやっぱり株が好きとリスナー感謝で番組ホームページ右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571 092-524-5571 です。平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。ご登場は辛口評論家エンちゃんといえばこの方、有限会社遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
さて遠藤さん、今回の番組サブタイトルが時代が変わる相場が変わるということなんですが、どんな印象をお持ちでしょうか。
そうですね、ポイントは2点だと思いますね、はい、一つはビッグデータ、
ビッグデータ、
それからもう一つが個人認証ができるということね、はい、この少ない資金をいかに回すかと、はい、そういう時代だと、スマホで回すんですけどね、うん、そういう時代だと思います、
はい、ということでこれからいろいろお話伺っていきたいと思うんですけども、この番組にももう何回もご出演いただいているんですけれども、
本日は3点についてご案内いたします。
はい、
第1点は12月紹介銘柄の総括、2点目は昨年までの方針とこれからの銘柄、3番目には10倍化が期待できる銘柄です、
はい、
最初に12月紹介銘柄の総括を申し上げます、
はい、
株式売買にレバタラは通用しません。もう株は儲けてなんぼが全てです。12月の紹介した10銘柄は6勝4敗、利益が上がったのは任天堂プラス 48%、
はい、
キーエンスプラス 34% の2銘柄だけ。1割儲けは浜松フォトニクスのプラス 12%、
はい、
ファナックの 11%、 ユニチャームのプラス 10% の3銘柄、残り5銘柄はオリンパスのプラス 2%、 オノ薬のマイナス 3%、 加減薬のマイナス 3%、三井トラスのマイナス 3%、 松井証券のマイナス 7% とほぼトントンでした。選定基準を知名度の高い東証一部の主力株とブランドにこだわったせいで、トータルではそこそこの利益が得られましたが不満足でした、
うん、
今回は目標の半年で3割の結果を得られたのは任天堂、キーエンスのみでしたが、今回は全銘柄半年で3割、
はい、
5年で10倍を目標に、資本金200億円未満の小型株に絞ってご案内いたします。
興味深いお話ですが、小型株だけで大丈夫ですか。
小型株と聞いただけで、
はい、
売りたい時に売れるのか、
うん、
と流動性や財務内容、収益性、企業の安全性、知名度を心配される方は多いですが、 数年間の収益が認める小型株でないと、半年で3割は叶いません。実際、昨年2016年、一昨年2015年の値上がり上位銘柄は、ほとんど小型株です。はい、運用に耐える東証一部日経500銘柄の実績は、2016年、シャープ 116%、アドマン 94%、徳山 68%、ダイオン 67%、コナミ 63% と、18銘柄が 50% 以上、11銘柄が 39% 以上、2015年、雪印メグ約 16%、小野薬品 101%、ゲオ 97%、野村工芸 96%、金華 96%、2銘柄 101% 以上、28銘柄が 56% 以上、小型株ばかりでした。
値上がり上位銘柄の実際の具体的な資本金額はいくらですか？
シャープが2516億円、はい、アドバンが323億円、徳山が534億円、はい、雪印メグが200億円、オンレクが173億円、ニンテンドが100億円、ユニクロ102億円、200億円未満の銘柄ばかりです。うん、出世株は小さく産んで大きく育てるの小型株ばかりです。
はい、
もちろん大事なのは収益性です。1年限りの一発屋はダメです。うん、最低でもROE 12% 以上の高収益が続かなければ出世株には育ちません。近年はこうした銘柄を発掘し、株価の成長を競う運用の時代です。銘柄を当てるだけではなく、育てる運用の時代と共に銘じ、じっくり儲ける時代です。小説の出世株の話は最近耳にしないと思われません？
はい。それでは実際に銘柄選びをしようと思いますが、日経500の中で1、資本金200億円未満、2、ROE12% 以上の銘柄数はいくつですか？
東証一部上場銘柄は2000銘柄です。
はい。
時価総額602兆円。日経500は時価総額530兆円、はい、89.5% を占めています。資本金200億円、163銘柄、はい、ROE 12% 以上、152銘柄、両方満たす銘柄数はわずか50銘柄しかありません、
はい、
自分で調べてもわずかな労力で済みますが、条件を絞れば成功確率はかなり跳ね上がります。じっくり調べて実践してください。成功の積み重ねが財産になります、
うん、早速銘柄選びに取り組みたくなりました。ワクワクしてきました。後半は銘柄選びの考え方について教えてください。あの辛口コメンテーターエンちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせはラジオ日経マーケットプレス番組ホームページの遠藤豆バナーをクリック。また電話ファックスは 047-382-1677047-382-1677までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
続いて、銘柄方針と投資銘柄の考え方について申し上げます。
はい。
銘柄、基準、張り方について十分納得して行動するには、株価は他人が決めるものと心得ることです、
はい、
確実にすぐに大きくを満たす売買は存在しません。常に不安と向き合いながら自分の考えを信じ次へ進むだけです。ダメだと感じたら買い下がり難品などは絶対にせずに全部見切ってはい次と切り替えるべきです。基準について、あらゆる金融商品の基準は200日線で決まります。 経済学的な説明は今回できませんが、当社セミナーで特進ができるまで詳細な説明も実践での証明もいたします。ともあれ200日線乖離は3段階に分かります。
はい、
1番大底はマイナス 40%、 2番中段はマイナス 10% からプラス 10%、 3番天井はプラス 40%。 意外に後日重視はプラス 10% からマイナス 10% ですが、1ヶ月に3割は多いです。しかしプラス 10% 割り込んだら見切ってください。
はい、
張り方は5銘柄以下、
はい、
回数を分けろ、難品はするな、
はい、
資本金200億円 ROE 12% 以上の大化け銘柄を狙いと、
はい、
これについてもセミナーで説明しますが、数字だけは忘れないでください。何よりも毎回申し上げている数字が現実だということが重要です。
2、基準、3、張り方についても投資理論に沿った確信できる方法が重要なことが理解できたように思います。さあ、それでは最後の肝心な銘柄を教えていただきたいと思います。
銘柄について申し上げる前に、はい、現在の金融状況について確認しておきます。簡単に言えば、金は余って溢れていても運用するものがないということです。簡単に言えば FOMC、ECB、
はい、
日銀のコメントでも景気拡大のインフレを睨みながらゆっくり金融縮小テーパリングを行うということが明確にされました。
はい、
IMF 試算では世界の過剰流動性は6兆4000億ドル、日本円で723兆円、米国4兆5000億ドル、日本1兆1000億ドル、欧州8000万ドル。早い話、国債利回りとの比較で、値上がり目的ではなくて、配当金目的で株を買うということです。日本の金利 0.05% は、1年で100万円が500円の利息しかつきません。株の配当利回りは 2.4%、2万4000円です。米国の10年国債の利回りは 2.37%、ニューヨークダウの配当利回りは 2.39%、 猫も借子も配当配当配配当株価指数は上がりませんが、よほどのことが起きない限り急落も期待できないのが現状です。
なるほど、世界の株価は配当利回りで動いてるんですね。
こうした金余り需要不足を背景に、ホットマネーは高収益小型株、新産業株に向いています。冒頭で申し上げました値上がり上位のアドバン、徳山、金か、雪印メグ、オノヤク、任天堂、ファーストリテイリングはいい例です。
はい、
外国人動向が鍵を握っていますが、昨年来のニューヨークダウを押し上げているのはユニオンヘルス 51% 高、ウォールマート 41% 高、この2銘柄がダントツです。
はい、
つまりニューヘルス、バイワクとスマホでショッピング、つまり金がなくても、金がない個人相手でも稼げる成長株の値上がりが鮮烈です。株価倍増出世株は小さく産んで大きく育てろ、小型株ばかりです。
はい、
年末までに3割以上、将来10倍期待銘柄を言います。従来から注目の任天堂、ミクシー、浜本、キーエンスは外れません。先月から当社会員に案内の課金薬、オノ薬品はこれからと考えています。今回はわずか5銘柄だけです。
はい、
全て東証一部ですが、2つ小型で資本金100億円未満、高収益で予想 ROE 15% 以上の銘柄います。3765ガンホ、6146ディスコ、6258平滝湖、6268ナブテスコ、9962三住グループ。以上5銘柄をご案内させていただきました。なお、毎回お聞きいただいているリスナーの皆様の強い要望で、定期的に池袋駅徒歩5分で無料セミナーを開催いたします。
はい、
ご相談、ご質問、じっくりお答えできる機会を開設いたしました。学生、素人、プロなど、様々な方を対象に、 新興市場の最近の5年間の IPO 銘柄、セミナーでしか言えない本音、その他近代経済学からテクニカルの先髄まで、すべての広い分野を定期的に講義します。はい、会場でお会いするのが楽しみです。詳細は当社ホームページ、無料メール申し込みからお申し込みつけください。場所、地図、時間はメール、ファックスで返信いたします。本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。それでは改めて銘柄もう一度振り返ります。今日は東証一部5銘柄を取り上げていただきました。コード番号3765ガンホーオンラインエンターテイメント、6146ディスコ、6258平田機構、6268ナブテスコ、9962三住グループでした。お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話、ファックスともに 047-382-1677、047-382-1677です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットは、夏のリスナー感謝デーホームページ右のエンドウ豆バナーをクリックしてみてください。さあ、やっぱり株が好き。鳥を飾るのは株式会社ノーブル代表取締役社長の別府隆夫さんです。別府さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
別府さん、今回の番組のサブタイトル、時代が変わる、相場が変わるに対して、別府さんはどのような印象をお持ちでしょうか。
はい。今の為替は114円になっても、日経平均は以前に比べておとなしい状態です。
はい。
もう一つは、以前2万円をつけた途端大暴落をした時がありました、しかし今の相場は違っています、このことをこれから申し上げます。
はい、楽しみにしております、
はい、
さて別府さん、やっぱり株が好きの季節がやってきましたね。
はい、早いもので、特番のやっぱり株が好きも年2回行いまして、今回で37回目丸19年に入ったわけですが、リスナーの皆さんにはいつもお聞きいただき感謝申し上げます。さて、本日のコメント内容は、まず米国市場から受ける日経平均株価の今後の方向性についてと、株式市場で利益を生むためには結局は第一歩のタイミングで決まるわけですので、そのタイミングの測り方を皆さんにお伝えいたします。そして本日も業績、テクニカル、値打ちも十分に考慮に入れまして銘柄を用意しておりますので、メモしていただきご参考にしてください、はい、
また別府さん、本日はお聞きの方だけに特別なプレゼントがあるということなんですが、
はい、今申しましたように利益を得るため、私が銘柄選定をする際には絶対絶対に欠かせないことを用意しておりますので、後で申し上げます。
皆さん楽しみにしてください。
はい。
それではまず2017年後半の日経平均株価の推移からお話ししていただけますでしょうか。
はい。前回12月の放送では、日経平均株価の動きは 18,510 円を踏まえ、下値目処は 19,000 飛び50円、上値目処は 21,000 の方向とお伝えをいたしました、
はい、
結果は1月18日安値 18,650 円、4月17日安値 18,247 円の2回下値を形成し、高値は先月6月20日 20,318 円を次元したわけです、
はい、
さて、今年後半ということは年末までの方向ということになります。その前に昨年の11月から現在まで相場がどのようになったのかを振り返ってみましょう。
はい。
まず米国市場からですが、昨年の11月8日の米国大統領選挙でトランプ氏が大統領に選出したことから相場を見る必要があります。 株式市場は皆さんもお分かりのように、選挙前はトランプ氏の優勢が報道されるたび、株価は暴落。それは米国市場も同様な動きだったわけです。市場ははっきりと拒否反応を事実として次元していました。
はい、そうですね。
ところが大暴落した11月9日の夜、覚えてますでしょうか。米国市場はニューヨークダウ9日は256ドル高の 18,599 ドル、日経平均先物12月切りは翌日10日5時30分終わりね、1000円高の 17,250 円、シカゴ日経先物も965円高の 17,215 円と大暴騰をしたわけですね。国内市場の日経平均株価は11月10日から相場を見ますと、米国市場も東京市場もその日から上昇し、特に米国市場は最高値更新をしております。と言って米国市場は新値更新をしているものの、一定の水準での調整をし、そしてその調整を利用し再度高値を少しずつ更新するという無理のない更新の仕方をしております。今後も米国市場は高値を少しずつ更新していくと見ております。そのために今までと同様に若干のマイナス乖離を作りながら反発の繰り返しと私は見ております、
うん、アメリカ市場は少しずつ高値更新をし、その都度調整、そして上昇という相場ということですね。
その通りです。
それでは東京市場はどうでしょうか。
はい、国内市場の日経平均株価の日足から見ますと、今は第2波動を形成し、次に第3波動を形成しようとしていると見ています。
あ、そうですか。
はい、少し説明しますと、はい、第1波動は2016年11月から2017年1月高値 19,615 円をつけ、そしてボックス相場19,000円から19,600円どころを4月まで形成し、そして4月17日18,224円の安値をつけ、第一波動が終了したわけです。ちなみに4月17日月曜日は S 級の翌週月曜日です。 S 級絡みの翌週月曜日と言いますと、以前私の S 級絡みの下降データとして何度も皆さんにお伝えをしたこと、今お聞きの方もあのことかと思い出した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
はい、S 級絡みのこと記憶にありますね。
はい、毎月コメントをしていましたことですね。
はい、
私のメール会員の方には S 級の前日まで下落していましたら翌週の月曜日が起点になる可能性が大というノウハウがありますので、それを事前にコメントしていました。結局は私のノウハウ通り、4月 S 級の前日4月13日木曜日まで相場は下落していましたので、その日の大引け後のコメントで翌週の月曜日4月17日は相場の起点になるとおコメントし、結果最安値になったわけです。このスタートラインが第二波動の出発点になったわけですね。その後2万円の絡むボックス相場を5月から現在まで続いているわけです。
うん、そうですね。
そうしますと、そろそろこのボックス相場の高値2万飛び300円台を抜けますと、今度は2万500円、そして前回申し上げました高値目処の2万1000円の方向へ向かうと考えます。また私はこの波動を見ますと、2015年6月24日につけました高値2万飛び952円が一つの高値目処として、前回今回と高値目処として取り上げております。ただこの高値も通過点でして、2万2000円どころまでは年単位になりますが、無理のないゆっくりとした波動形成の中で向かうと考えております。
それでは2017年後半の日経平均株価の目処はどうでしょうか。
はい、時間の都合上ざっくりとしたお話で、できませんでしたが、何らかのヒントとして、参考にしていただければと思います。それでは今年後半の目処は 念のために19,680円を踏まえて、下値目処は19,800円前後、上値目処は21,000円方向と見ております。
それでは皆さんお待ちかねの注目銘柄はこの後 CM を挟んでたっぷりとお話を伺います。投資顧問会社ノーブルは、個人投資家の皆さんの目線でサービスをリニューアルしました。新サービスでは、入会時の初期費用が一切かからない完全成功報酬のみのコースを用意しました。完全成功報酬のみのコースなので、入会時の初期費用は一切かからず、投資成果が出てからの成功報酬料のみとなります。投資成果が出てからのみ成功報酬料が発生するため、ご利用しやすい料金体系となっております。また、損失が発生した場合には、次回以降の利益と相殺した上で、プラス部分だけに料金が発生します。株式会社ノーブルの詳しいサービス内容、銘柄相談など全般的なお問い合わせは、お電話またはホームページでお問い合わせください。電話番号は東京 03-5566-0005、 東京 03-5566-0005。 ホームページの URL は n600.jp です。日本投資顧問業協会加盟の株式会社ノーブルは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。さて、次はお楽しみの注目銘柄のコーナーですが、その前にこの放送をお聞きの方限定のプレゼントがあるそうですね。
はい、実践ですぐに役に立つ2つのプレゼントを用意しております。
はい、
1つ目は私が常に厳守しております4つの仕込み手法をまとめましたノウハウ、そして2つ目は私は皆さんにラジオ放送や会員に対します助言銘柄を申し上げるときは、事前に数多くの銘柄をピックアップし、その中から波動が良くなってきた銘柄から選定しております。その事前にピックアップしている銘柄の一覧表を今回プレゼントいたします。
はい、
特に事前の銘柄一覧表の中で買い水準はどこか、売り水準、逆張り水準、見切り水準はどのタイミングで行わなければならないかをお教えいたしますので、電話にてお聞きになり、有効に選定一覧表を活用してください。
それではお申し込み方法をメモされてください。このプレゼントは放送後本日17日から平日も受付をいたしますので、東京 03-5566-0005、 03-5566-0005 まで。あくまでも無料プレゼントですので、お電話してみてください。その時に4つの仕込み手法と事前ピックアップ銘柄一覧希望の2つを申してください。同時にお手持ちの無料銘柄診断もノウハウの3つを活用し行っていただけるそうです。また先ほどの相場を見る上での一番重要な需給についても直接お聞きください。さあ、それではお待ちかねの注目銘柄をお願いいたします。
はい、今回も5銘柄を用意しておりますので、しっかりとメモされてください。
はい、
今までの相場は中段持ち合いから上昇する銘柄が多かったですが、ほとんどがしこりを作っております。今後は下値で推移し、ボックス銘柄が出遅れ銘柄として循環物色されると思われます。まず一つ目からです。2651東証一部のローソンを取り上げます。中堅コンビニ西武オンとフランチャイズ契約を結びまして、順次ローソンブランドに切り替えていくと発表しております。ローソンブランドの転換やシニア世代の需要を取り込むことで、現在1万3000店ある国内の店舗数を22年までに1万8000店の規模に増やす計画です。また親会社であります三菱商事との協力で、海外展開も現在の1200店から 5年後には2倍以上に増やす方針です。100株単位の銘柄で時価は7380円です。次に3038東証一部の神戸物産を取り上げます。低価格の食品業務スーパーを展開しております。フランチャイズ展開のため販売管理費が拡大しないことから売上高の伸びに比例して営業利益が伸びておりまして、全紙機器の営業利益は 44.1% 増加しております。また2020年を最終年度といたします中期経営計画を策定しております。業務スーパーの店舗数を16年の747店から17年には850店とするほか、食品工場の M&A を推し進め、自社工場によりますプライベート商品を強化し、取扱高を560億円から750億円に高めていく計画です。100株単位の銘柄で時価は5230円です。次に4555東証一部の沢井製薬を取り上げます。ジェネリック薬品を手掛けており、米国ジェネリックメーカーを米国子会社を通じて買収をしております。経口固形製剤を中心に30品目を超えるパイプライン製品を有しており、製品展開の拡大が期待できます。18年3月期は国際会計基準に移行するため研究開発費のうち20億円分が資産計上となり、営業益が膨らむ見通しです。100株単位の銘柄で時価は6260円です。次に6630東証一部のヤーマンを取り上げます。通販や家電量販店向けに家庭用美容や健康機器を手掛けており、特に中国で美顔器などの売り上げが好調のようです。またアートネイチャーと業務提携をしており、ヘアケア商品を共同開発しており、ヘッドスパ美容器を全国のサロンで販売するなど販路を拡大をしております。また11月1日付で1対10の株式分割を実施すると発表しており、流動性の向上が期待できるほか、来期も堅調な業績が見込まれています。100株単位の銘柄で時価は8200円です。最後になりますが7593東証一部の VT ホールディングスを取り上げます。新車、中古車販売、サービス、レンタカーなど自動車関連サービスを手掛けており、 M&A の積極化で売上高は1998年から20倍に増加するなど事業拡大傾向にあります。自動車メーカーの系列に取られないため、今後は海外展開も期待できます。また新たに JPX 日経中小型株指数の構成銘柄として採用されております。自己資本利益率は 12.9% と効率的な経営が強みです。100株単位の銘柄で時価は551円。以上、参考にしてください。
ありがとうございます。それではここでもう一度銘柄を振り返ります。2651東証一部ローソン、3038東証一部神戸物産、4555東証一部沢井製薬、6630東証一部ヤーマン、7593東証一部 VT ホールディングスでした。どうもありがとうございました。
どういたしまして。
お話はノーブル代表取締役社長の別府隆夫さんでした。別府隆夫さんの情報を発信しているノーブルのお問い合わせ先は、東京 03-5566-0005、東京 03-5566-0005 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。それでは今日ご出演いただいた4人の銘柄マスターがピックアップした注目銘柄をおさらいしましょう。 まず1番手の早見雄二郎さんの銘柄は3656東証一部クラブ、6619東証一部ダブルスコープ。続いて長島和弘さんの銘柄は3676東証一部ハーツユナイテッドグループ、4587東証一部ペプチドリーム、6478東証二部大部屋。続いて遠藤正幸さんの銘柄は3765東証一部ガンホーオンラインエンターテイメント、6146東証一部ディスコ、6258東証一部平田機構、6268東証一部ナブテスコ、9962東証一部三住グループ。最後にご出演いただいた別府高尾さんの銘柄は2651東証一部ローソン、3038東証一部神戸物産、4555東証一部沢井製薬、6630東証一部ヤーマン、7593東証一部 VT ホールディングスでした。参考にされてください。今日ご出演された銘柄マスターが情報を発信する投資顧問会社の連絡先をご案内いたします。早見雄二郎さんの情報を発信しているメディック投資顧問のお問い合わせ先は、東京 03-5786-0162、東京 03-5786-0162 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。長島和弘さんの情報を発信している株式情報ウェブサイトデイトレの海と風は、ラジオ日経夏のリスナー感謝デー番組サイト右のバナー広告からアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571、 092-524-5571 バランス投資顧問まで、平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。遠藤正幸さんの情報を発信している遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話ファックスともに 047-382-1677、 047-382-1677 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットは夏のリスナー感謝デーホームページ右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。別府高尾さんの情報を発信しているノーブルのお問い合わせ先は、東京 03-5566-0005、 東京 03-5566-0005 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。1時間半にわたってお送りしてきました、やっぱり株が好き、時代が変わる相場が変わる、いかがでしたか。4人の銘柄マスターはそれぞれ独特の視点で銘柄をピックアップされていましたね。それぞれの注目銘柄をぜひ参考にしてください。ただし最終的な投資判断はご自身でお願いいたします。それではここでプレゼントのお知らせです。今日7月17日海の日、ラジオ日経夏のリスナー感謝デーと銘打ってマーケット関連特番を一挙8時間放送しています。この中で人気タブレット PC iPad mini 4や商品券1万円分、サマージャンボ宝くじ、投資関連書籍、株式注目銘柄レポート最新号セット、セントラル端子 FX 特製手ぬぐい、クオカード2000円分セットなど、合計100名様に素敵なプレゼントが当たるキーワードクイズを実施しています。さてそのプレゼント応募に必要なキーワードを発表します。メモのご用意は大丈夫ですか。キーワードはサマーラリーです。もう一度申し上げます。キーワードはサマーラリーです。プレゼントの応募方法は、キーワード番組の感想、住所、氏名、年齢、職業を明記の上、夏のリスナー感謝デー番組ウェブサイトから、またはおはがきは郵便番号 105-8565 ラジオ日経リスナー感謝デー係宛てにどしどしご応募ください。番組の感想は必須ですよ。特別番組やっぱり株が好き、時代が変わる相場が変わる、 そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はメディック投資顧問、バランス投資顧問、遠藤正幸投資顧問、ノーブルの提供でお送りしました。